質問項目。5、砂の美術館第16期展示の入館者数について。記者、砂の美術館について今期第16期展示の入館者数の目標と今の入館者は何人でしたか。市長、だいたい50万人を目標にしていますが、少しそこまでいけるかどうかという状況です。現時点での最新の入館者数は担当課長からお伝えします。観光ジオパーク推進課長、昨日時点で30万8000人というところです。記者、ありがとうございます。多分今期中の50万人はなかなか難しいと思うのですが、コロナ禍前が50万人を超えていて、第15期、第16期とちょっと40万を切るような形です。なかなか50万人という目標達成が難しい中で、どうして達成が難しいのか分析をお願いします。市長、コロナ禍の時は開催期間が少し長かったこともありますし、それから同じ開催期間でも50万人を達成した展示もありましたので、目標としては掲げていきたいと思いますが、やはり団体客が少なくなるなど観光の形態が変化してきたこともその理由の一つにあるのではないかと考えています。例えば先ほど触れたプロジェクションマッピング等でたくさんの方に来ていただくように、これから最終期間に向かっていくわけですから、いろいろな PR 等も含めて多くの皆様にお越しいただけるよう取り組んでいきたいと思っています。6、鳥取市長選への出馬意向について。記者、会見項目にないことで恐縮ですが、来年3月の鳥取市長選についてお伺いします。以前市長は会見で9月頃にはだいたい固まるかもとお話をされたこともあると思うのですが、改めて現時点で鳥取市長選へ出馬する意向があるのかお伺いできますでしょうか。市長、以前申し上げたのはだいたい通例で、早ければ9月市議会で質問されてそれに答えるという場面もありましたが、前回私が3期目の表明をしたときは12月に入って表明させていただいたと思いますので、だいたい年内ぐらいまでにはやはり判断して決めていかなければならないなと考えているところです。この10月市議会も終わり、いろいろな行事もありますが、さてどうするかということをこれから考えようと、そういった状況です。記者、ではちょっと関連して重ねてすみません。今お一人名乗りを上げている方がありますが、聞いて差し支えなければその方が名乗りを上げたことについてどうお感じになっておられますか。市長、市政を進めていくのはいろいろと困難な課題や、たくさんの事業を推進していくということで、日々即決即断で判断していくことが求められると思っており、そういった道をあえて選ばれて進んでいかれようと志を持ってそういう判断をしておられるということで、敬意を表させていただきたいなというのが率直な思いです。記者、ありがとうございます。続けてすいません。今度はご自身のことですが、先ほど申されたように年内くらいには判断しないといけないだろうなというお気持ちでいらっしゃるということですが、仮に12月であればあと3ヶ月ぐらいしかありませんので、普通に考えたらかなり直前になってからの態度表明という形になるのですが、そのようにかなりギリギリというか直前になっていることについてどんなお気持ちですか。要するにもうちょっと端的に聞くと、例えばですが、辞めますみたいなことになるとしたら、直前になってから辞めますだと、では代わりの人を探さなければいけないというバタバタが、確か竹内市長の時にそういうことを私も記者で経験しました。ですので、そういうギリギリまで判断を考えていることをどうお感じになっておられるか、すいません、ちょっと上手に聞けませんがお願いします。市長、何かご質問の趣旨が今一つ私の理解力ではちょっと難しい面がありますが、前回のことを例えとしてお話しさせていただきましたが、11月末ぐらいには判断させていただいたのが実情であり、バタバタというかそういうことではなく、やはり前回の時はコロナの関係があり、そういったことを引き続き対応していかなければならないということもありましたし、いろいろなことを総合的に勘案して 判断していくということになろうかなと思います。市政の課題は先ほど申し上げたように日々いろいろなことがありますので、そういったことをまず最優先に取り組んでいくことが現職の場合は求められますので、あまり自身の選挙をどうするかということはどうしても後回しになるというのが一つと、それからもう一つはやはり今国内外の情勢が非常に大きく変化していると思います。国政もちょっと先行きがなかなか我々地方の方から見ると見通せない状況になりますし、そういった中で内政を支えているのがこの基礎自治体だと思っています。そういった中でどう判断していくのか、鳥取市の将来のために自分自身が立候補することが市政にとってどうなのか、そういったことを自分自身でしっかりと考えるような時間がまず必要かなと思っていますし、代わりの人というのは私自身としてはおこがましい話であり、やはりそれは有権者の皆様がご判断されるということに尽きるのではないかと私自身は思っています。7、万博効果と砂の美術館目標入館者数未達成の見通しについて。記者、万博が先日終わりましたが、鳥取砂丘を訪れたお客さんの数がこの5年間では今年4月から先月にかけて最も多くなったという統計データを県が発表しています。一方でその周辺施設である砂の美術館は残念ながら目標としていた50万人を達成できない見通しであるということで、万博で多くの観光客が県内を訪れる、あるいは鳥取砂丘に訪れた中で目標を達成できなかった、周辺施設にまで経済効果が、経済効果というのは言い過ぎかもしれないのですが、人が訪れていない現状についてどのように、どういったところが課題だと今お考えでしょうか。市長、これについては定量的な分析やもう少し詳細な分析が必要かと思いますが、総じてインバウンドのお客さんは鳥取はもとより全国で増えている実感はあるわけですし、万博効果も確かにあったと思っています。その一つの証左として、例えば周遊タクシーや大阪からのバス助成、こういったものが当初考えた予算額を超えて利用があるので、たくさんの方が関西方面からこちらにお越しいただいているのではないかと思います。こういった数値についてはまだ定量的な具体的な数値で分析して確認していく必要があろうかと思いますが、確実に増えていると思います。それが砂の美術館の入館者数の増に結びついていないということは、もう少し PR などを取り組んでいく必要があろうかと思いますし、また40万から50万人という入館者数はなかなかそう簡単ではない数字という思いが我々にはあり、50万を掲げていますが、だいたい40万から50万人を集客できる施設は、この参院では島根の足立美術館と鳥取砂丘砂の美術館、この2つだと思いますので、引き続きそういった高い目標を掲げて多くの皆さんにお越しいただけるように、鳥取市はもとより指定管理者の皆さんとも一緒に連携して、これからも誘客に取り組んでいきたいと考えています。8、クラウドファンディング型ふるさと納税のメリットについて。記者、先ほどクラウドファンディング型ふるさと納税の件についてお話しいただいたと思うのですが、昨今市ではクラウドファンディング型のふるさと納税を使うことが多いなという印象がありますが、クラウドファンディング型ふるさと納税を使うことは通常のクラウドファンディングと比べてどういったメリットがあってお使いになられているのでしょうか。市長、やはり一つのテーマを掲げて、例えば動物愛護とか、先ほど申し上げた鳥取市の伝統産業である印州和紙など、こういったことによって地場産業の PR を兼ねたメリットもあると思いますし、砂のルネッサンスについても鳥取市の取り組みを理解していただく、 PR していくことにもつながると思っています。ふるさと納税でもやはり市と使い道を明確にして賛同していただくことによって、寄付していただく方もそういう目的で活用してもらえるのだと考えていただける、そういうメリットがあるのではないかと思います。記者、通常のクラウドファンディングよりも寄付しやすいところもあるのでしょうか。市長、そうですね、やはり目標といいますか、使い道を明確にしてそれに賛同していただける方、 例えば動物愛護の場合でしたら、そういう取り組み運動をしている方等で県外からもたくさん賛同してご寄付いただいていますので、やはり目的を明確にすることによって寄付していただけるようになるメリットはあると思っています。9砂の美術館第17期展示について。記者、砂の美術館について1点お尋ねします。第17期スペイン編ですが、来館者目標を市の方でもう決めている目標があるのか、あるいは市長ご自身でどういう目標を掲げられるか、数字でもしお答えいただけるのであればお願いします。市長、先ほども少し関連したお答えをさせていただいたと思いますが、目標は少し高めに、やはり50万人を目指したいと思っています。記者、引き続き50万人、17期も目指されると。市長、はい。10次の4年間の市政運営について。記者、市長選ですが、鳥取市の市政運営においては長期の課題といいますか、人口減少対策がありますし、それから鳥取駅前の再整備ですとか、鳥取城跡では二の丸三階櫓の復元に向けた歩みをどう進めていくかというちょっと長期的な課題もあろうかと思いますが、次の4年間どなたが市長になられるにしても、鳥取市の市政運営において次の4年間はどういう4年間になるというのを今市長ご自身はお考えでしょうか。市長、引き続きといいますか、この4年間5年ぐらい、これから非常に重要な大切な時期になると思っています。私自身は先ほど触れていただいたように、中長期的ないろいろな課題や取り組みを実際に具体的に進めていく時期になると思います。また折しも新しい総合計画、地方創生総合戦略がスタートする、そのような節目の年が令和8年度です。この総合計画の基本構想については議決案件になっていますが、令和8年度から10年間の鳥取市のまちづくりをお示しするものですし、計画については5年間であり、この総合計画の5年間がちょうど次の任期の4年にほとんど重なりますので、国の方がなかなか先行きが、国内外の情勢の見通しがしづらい中で、やはり鳥取市としての機能や役割を発揮していくことが求められてくると思いますし、そのためにはやはりしっかりとした財政基盤を構築していきながら、やるべきことをやっていく、そのスタートになる期間ではないかと思い続けています。記者、ありがとうございます。思い続けておられるということで、今の段階でその施策を市長ご自身はどのぐらいの割合で自らの手でやりたいと思っていらっしゃるのか、100を満額とした場合にいかがでしょうか。市長、私の手でというよりも仲間といいますか、一緒に市政を進めてきた職員の皆さんと一緒になってやるということだと思いますので、自分の手というよりもそういったことをやっていくことが今本当に必要な重要な時期だなというのが実感としてはありますので、自分の手でやるかどうかよりも、まずそういった客観的に見て非常に大切な重要な4年5年であるという認識があります。これはもちろん職員の皆様もそういった思いでいると思っていますので、何か自分の手でというおこがましい、そういう考えは自分自身にはありませんが、いずれにしても非常に重要な時期だなと、大げさに申し上げると鳥取市の方向性といいますか、将来を決めていくような時期になるのではないかと思っています。記者、また便乗してすいません。今のお話を聞いて思うのですが、そういう重要な4年間だと、やはりここまで土台を作ってきた人が引き続きされた方がいいのかなと思うのですが、それについてはどう思われますか。市長、それについてはやはり有権者の皆さん、市民の皆様がお考えになってお決めになられることがまず基本ではないかと思います。非常に重要な時期だから自分がみたいなことではなく、それはやはり有権者の皆さんのご判断ではないかなと思います。記者、重ねてすいません。有権者の皆さんがご判断しようと思ったら、まず名乗りを上げなければいけない気もしますが、そういう意味とは多分違うおっしゃり方だったと思うのですが、市長、ちょっと何か難しいご質問ですが、やはりそういったことも含めて 新しい方も名乗りを上げておられるということで、これから具体的な政策や姿勢についての思いやお考えをお示しになられると思いますので、そういったことを市民の皆さんがどういうふうにお考えになられるかということで進んでいくのではないかなと思います。11、団体旅行客に対応するバス運転手不足について。記者、砂の美術館でもう一回聞きたいのですが、お客さんが減っているという話で団体客ですよね。私が指定管理者から聞いたところでは、要はそれを運ぶバスの運転手が不足しているので行きたいけど行けない、そこがちょっとジレンマがあると聞いて、そこはどうなのですか。市長、やはりドライバーの皆さんの働き方改革といいますか、2024年問題と以前から言われていましたが、なかなかハードな時間でドライバーさんが今まで頑張っておられた、それを見直していこうということ、そういった影響もあるのかなと思いますし、もう一つは観光客の皆さんが今まで団体で観光しておられたのが、個人個人でデータを取得されていろいろなところに行かれるという観光のスタイルそのものが変化してきたことも影響しているのかなと思っています。例えば大型の観光バスでたくさん来ていただけるのは、入館者数がどんどん増えていくことにつながって我々はありがたいわけですが、個人で行動されることになると、まず選んでいただくことと、なかなか個人個人では数字として積み上がっていかない、そういったこともあるのかなと思っています。いろいろな要素、要因があると思います。以上で令和7年10月24日市長定例記者会見音声版を終わります。